建築系ラジオです。ですね、今日は仙台 SSD の、開講式の後、皆さんで、お話をしているところなんですけども、ですね、平田明久さんが、その中でフューチャーラボ2、というスタジオを持たれて、でこの、テーマが建築とは絡まり城を作ることであるというテーマでスタジオを持たれるということです。で、今隣には、平田明久さんに来ていただいてまして、平田さんにですね、一体このフューチャーラボ2でやろうとしていることがどのようなことであるのかということをお聞きしたいと思います。でまずですね、今日実は、この開講式の中で平田さんが、プレゼンテーションをされまして、で、非常に興味深いプレゼンテーションでした。で、新しい、そのテーマとしては新しい幾何学、それから新しいモビリティ、新しい環境設計、新しい生態系、そして新しい、ビルディングコード、そういったものをこう、テーマとして挙げられてまして、それ全体としてやっぱり一つの大きなテーマが絡まりしようというものが挙げられてたと思うんですね。で、もうお話を聞きまして、これは、その建築とか空間概念を考える上での、平田さんの、独自の言葉、独自の概念けれども、それはものすごくこう一般化される、広い概念である。そしてその建築と空間を考える際の非常に重要なことを使われているような、気が、していました。で一方でですね、絡まり城という言葉は新しい言葉で、辞書にはどうも載ってないらしい、ですので、そのあたりから、平田さんにお話を、いただければと思います。じゃあ平田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、平田です。まず絡まり城っていう言葉なんですけれども、近代の建築っていうのが、空間を囲い取って、その中で何かその人のアクティビティをコントロールしようとしていたのだとしたら、それに対してどういうその概念を提示できるかっていうことをいつも思ってたんですけれども、例えばその樹木っていうのを想像すると、木の枝とかその葉っぱによっていろんな隙間がこうできていて、そこに鳥とか虫とか、さまざまなその苔みたいな植物とかが、そのへばりついていると、そういうなんかその一つの領域としての樹木っていうのができている状態っていうのに、興味があって、でそれをその言い表すような言葉っていうのはないだろうかとずっと思ってたんですね。で少し前には宿り城っていう言葉を使ってたんですけれども、ちょっと宿り城ってちょっとややウェットな響きがあって、あんまり聞きに行ってなくて、どういう言葉がいいかなと思っていたところに、ある時ふと絡まり城っていうのはどうだろうということを思ったので、今は絡まり城っていう言葉を使ってるんですが、それはそのなんていうんですかね、何か物がそこにこうへばりつけるような余地みたいなものが増えていく状態を作るのが結構生命の一つの働きなんじゃないかなと思っていて、でレクチャーの中でも少し紹介しましたけれども、例えばタンパク質っていうのは、アミノ酸が絡まってこうできているわけですが、その絡まってできている構造が非常に複雑な階層構造を成していて、その特定のタンパク質の形っていうのが別の特定のタンパク質の形と絡まって、その生態の作用中の働きを支えていると。で例えばある特定の薬が効くっていうのは、ある特定の形に作用するような物質をそこにこう投与するからだというような話では面白いと思うんですが、それに近いような考え方でその世の中を捉えていくとどうなるだろうかと。例えばその例えで挙げてましたけど、小餅昆布みたいな海藻っていうのは、海藻が持っているそのふにゃふにゃとした絡まり城の上に魚が卵を産みつけているわけですが、その絡まり城になっている海藻っていうものも、海底のこのデコボコとした岩というもう一個上の、レベルの絡まり城に絡まっていて、でまたその海底の岩っていうのはさらにそれよりもう一個上のレベルの、地表地殻みたいなものに絡まっていると、そういうふうにこう、階層構造をなすようなものとして捉えられると。でこれって非常にこう 建築的な概念なんじゃないかなっていうふうに、まあ、思っていまして、で、そういうその空間を囲い取るということから絡まり城を作ることへみたいな風にそのあのシフトチェンジした時に、どういう価値観の転換があるだろうかっていうのが僕のまあ興味なので、まあ、そういうことをですね、まあ、建築とか都市の作られ方の中でどういう風に具体的にこう新しい局面を切り開く概念として、提示できるかっていうことを、まあ、そのラボのテーマにしてみてはどうかっていうのが始まりですね。
ありがとうございます。ちょっと、まあ僕なりにですね、ちょっと絡まり城という、まあ、概念を、少しこういうことじゃないかと思うのをちょっと挙げてみますと、先ほどですね、宿り城という言葉と、まあ、絡まり宿り城という言葉から絡まり城という言葉に、まあ、その平田さんの中に変化されてきたという話がありました。で、おそらくですね、宿り城というのはと絡まり城との関係が違っていて、宿り城の場合は A が B に、宿るということはできても、A と B が宿るっていうのはないと思うんですね。で、一方ですね、その絡まり城っていうのは A が B に絡まるっていうのがあってもあると同時に A と B が絡まるっていうのがあるというか、 A と B の関係がもう少し、対等になってるのかなっていう気がするんです。つまりその絡まり城というふうに聞いた場合には、まあ、その自然界のこうフラクターの関係というか、どこからどこまでもどんどんその関係がつながっていく、つまり、まあ、人間が例えばその自然とですね、順番にこうなんかつながっていくような、そういうイメージは、を持ちました。で、まあ、それがちょっと、まあ、合ってるのかわからないんですけども、なんとなくその平田さんの中でですね、宿り城ではなくて絡まり城っていう言葉を聞いた時に、物と物との関係性を非常にこう重視されているのかなという感じを受けました。で、今日ですね、その、まあ、シンポジウムの中でもですね、例えばその五十嵐さんから平田さんがどういうふうに物事を発想されているのかという時に、平田さんがですね、物事があるものとあるものが似ていることを非常にこう重視されるという話がありまして、要するにその A と B が似ているということを非常に重視されているという話が あったと思うんですけど、それがすごく平田さんのですね、何かこう物事の考え方を象徴しているのではないかなという気がしました。で、まあ、平田さんの中でですね、まあ、似ているということ、つまり、物と物との関係性をこう考えるということが、まあ、どういうふうにこう建築にこう関わってるのかとか、そういうことをもしも、お聞きできれば、まあ、いくつか今日挙げられていたキーワードとか、そういうことを解読する手がかりになるんじゃないかなというふうに、まずは思ったんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、似ているという意味での絡まりっていうことも あると思っていて、だからその絡まりしろっていうことはかなり広範囲に適用できる話で、ちょっと整理しないと多分混乱を招くとは思うんですけれども、まあ、一つには非常に分かりやすいそのヒエラルキーというか、階層構造をなす、世界のシステムとして絡まりしろという言葉があって、生物が作っている世界というのはそのミクロからジャングルのようなマクロに至るまで、様々なものが絡まり合うその階層構造をなす秩序をなしていて、でそこに建築もその、まあ、その中の一部として、見えるような状態というものを作れないだろうかっていうのが、まあ、根本的な問題意識としてあるというのがまずありますね。で、もうちょっと抽象度の高いレベルで言うと、まあ、今松井さんがおっしゃったような話っていうのがあって、その、まあ、そうやってその階層構造をなす世界として、まあ、その生きている秩序っていうのを見た時に、例えばその人間がその、まあ、意図を持って何かを作っているということと、何かその自然の働きによって地形ができるとかいうようなことっていうのが、まあ、似ているというか同じ作用なんじゃないかっていうふうに、その関係づけることもできるんじゃないかと。なんでその似たような構造がずっとこう積層していて、世界ができてるとすると、まあなんかその、全然そのスケールの違う者同士とか全然レベルの違う者同士の中にある共通性を見出すことができて、でそのことによって何かその今までと違う見え方を建築なり 都市なり、まあ、我々がその考えている対象となっているものが見え始めるということがあるんじゃないかと。そういう瞬間っていうのが、まあ、僕にとってそのプロジェクトがすごくエキサイティングになる瞬間と、結構近い時が多くて、それでまあその似ているということは、まあ、非常に重要じゃないかというふうに、まあ、答えたんですが、まあ、そういう背景があるかなと思ってますね。
ありがとうございます。今日、まあ、いくつかのこうキーワードを挙げられていて、新しい〇〇という形で、地下学、モビリティ、環境設計、生態系と、ビルディング構造ですね。で、その中でさまざまな、まあ、平瀬さんの最近のプロジェクトを挙げていただきました。で、その中でですね、まあ、僕は主に最初の4つに関しては、絡まり城に関する、絡まり城というキーワードで、一貫してこう説明できるような何かを、プロジェクトの中に感じたんですけども、最後のですね、ビルディングコードの中で、光からですね、風とか水とか、まあ、光をこう重視する、日本の、まあ、建築の伝統的な概念からですね、今度は光だけじゃなくて光を気にしないことによって、例えばその風であるとか水といったものを上位概念に置くことによって違う建築が生まれるんだという話が出てきてですね、これはもしかしたら、絡まりしろともう一つ、まあ、ある種ちょっと距離を置いた別の概念、何かこう複数性のようなものを平田さんが言われてるんじゃないかという気もしたんですね。ここら辺は私の解釈があんまり正しくないかもしれないんですけども、物と物との関係性をと絡まりしろというものに対して、あるものに対して別の概念がすでに、存在しているよという、なんか何かこう物の複数性みたいなもの、今日身体の複数性みたいな言葉もありましたけれども、そういうことを平田さんが考えられているのではないかと、思ったんですけど、もしも全然違ったら、申し訳ないんですけども、今日 の、まあ、その最後の、光から、建築をこう解放することみたいな話っていうのはどういうふうに捉えたらよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、光が重要でないとは思ってないんですけど、光の、まあ、一神教みたいなものから、まあ、光とか風とか水とか その他の自然の要素も、まあ、その取り入れたようなその多神教みたいな、まあ、ビルディング構造に移ってもいいんじゃないかと。でその、まあ、光っていうのはその直線でこう、まあ、指すので、割合そのどういう風に光が入るかっていうことを高度化するっていうのは割と簡単なので、今その北側斜線とかを代表としてその建物 そのボリュームを規定する後期 その、まあ、その根本にある概念としては、光がこう様々なところに行き当たるっていうことがあると思うんですね。で そういう高度がそのかぶさった状態でその東京なりその、まあ、仙台なりの都市が、まあ、できていってると。だけど例えば東京なんかだと特に顕著なんですけれども、既存の地形があって、その地形はフラクタルな谷をなしていて、もともとはその谷線に沿って水が流れていたわけだし、まあ、あるいはその谷線に沿って風がその吹いていたわけなんだけれども、まあ、今そのビルディングコードがそこにかぶさってきているビルディングコードは、そういう既存の地形というものはあんまりこう評価に入れてない、まあ、ビルディングコードになっていて、ゾーニング的な概念でできているので、自然な風の流れっていうのが妨げられるような立ち方で建物が建っていると。なので、まあ、ヒートアイランド的な現象 その、まあ、温度分布を見ても、全然その例えば谷をなしている東京の地形性というのは、まあ、その温度分布の、なんていうか分布には現れてこないというようなことが起こっている。それはその光だけのために注げられた都市になっているかな、まあ、風なり水なりといった流れは そこには入り込む余地がないような成り立ちをしているからではないかと。もっとその風なり、まあ水の流れみたいなものが入り込む余地のあるビルディングコードのあり方を考えたら、意外に簡単にその都市の全体像というのはもうちょっと有機的な姿に変わるんじゃないかというような実感を持っていて、 それでまあそういう最後そういうビルディングコードって言ったんです。でまあそれって結局そのまあ、あの今日言った話っていうのは大体においては自分がその普段、普通の建築を設計するときにまあそのそういうことを考えたいけれども過去にくぐらざるを得ないような、ことがまあたくさんあると思っていて、だけどその本当は問わないと本当に新しいものは できてこないという。でまあそういう意味ではまあその光とか風とか水っていうものが何か介在したような都市の姿っていうのをまあ考えるっていうのが何でしょうね、まああのまああのまあそういう新しい建築を考える上で非常に重要じゃないかなと思ってますね。
ありがとうございます。あの、まあ、もしかしたらその絡まりしろということと先ほど その光から風水、まあ多神教的な、建築へというものはやっぱりその同じような概念なのかなという気もします。つまりまあ、一つの何か上位概念を置くのではなく複数のその概念の中をこう行き来するみたいなところが非常にこう平田さん的なまあフットワークの良さ軽さみたいなものを僕は感じました。それでですねその、まあ、今度は、実際にそのフューチャーラボ2というスタジオの中 です、ね、この絡まりしろ、ということを、キーワードにおそらくこうプロジェクトを進めていかれると思うんですけども、実際には、まあ、この中でも例えば、生物学数学など関連する諸研究と、共同誌みたいなことも書いてありますけども、どういう形でそのプロジェクトを進めていって、学生にどういうものを作って、もらうという方向を考えられているのか、そういうことをお話しいただければと思います。
そうですね、まあ、そういうその新しい考え方を導入するときに、まあ、僕はその5つの軸で新しいまあ幾何学ということと新しいモビリティと新しい環境設計、新しい生態系、新しいまあビルディングコードという5つの軸をまあ設定したんですけれども、まあこれ結構そのいつも思ってることなんですね。で例えば新しい幾何学っていうことでいうと、まあ、形を考えるときにまあ根本から考えたいんだけどなかなかそこまで根本から考えられない。で、まあ、場合によってはそのインスタレーションとかパビリオンみたいな仕事で、そういうことを開発できることが、まあ、たまにあると。でそういう時にいつもやってることをもうちょっと増幅してできないかと考えた時に、まあ、例えばその数学である特定の幾何学の分野を扱っている、まあ、方であるとか、まあ、あるいはそのあるそのなんていうんですかね、建物を生産するシステムを、新しく考えているような人々、つまりその今までの生産のシステムだとできなかったような形が実はこういう方法だとものすごく簡単にできるようになるというようなことを、まあ、やっている、まあ、試みみたいなものと、その新しい建物というか、まあ、その建築を考える時の幾何学を重ね合わすことができたらどうなるだろうかということに興味があって、まあ、それはその本当に数学とか、まあ、建築生産なのか、まあ、そういったその分野の人々と関わってくるだろうと思っています。それから新しいモビリティというのはその、まあ、その近代の都市がその車というものとそのエレベーターというものの組み合わせによってできているというのはもう誰もが指摘する話なんですけれども、まさにそういうような、前提みたいなものが、まあ、その変わった場合にじゃあどういう都市が可能なのかと、やっぱりその垂直移動と水平移動というようなその分かれ方ではない、もう少しこうそれこそ絡まり合ったようなとサーキュレーションを可能にするようなモビリティというのが、まあ、その発想されつつあるわけ でそれをまあ実際に考えている人々っていうのは絶対いるはずなので、まあそういう研究で先ほど聞いてるとその東北大というのはまさにそういう 研究の一つのメッカであるというようなことを聞いていて、まあ、そういう意味で言うとその交通システム、広い意味での交通システムというものと建物 の、 その、まあ、積層化の形式みたいなものとは、まあ、こうかなりその密接な関係があって、まあ、そういう意味で、やはりそこに 研究されている方々に、まあ、話を聞いたり、まあそこを参考にして何か新しいことを考えるというのは非常に面白いんではないかと思っています。それから新しい環境設計というのは今までその単体の建築の、スケール感で、何かを作っていくということじゃなくて、まあ、例えばそのある程度そのたくさん建物がこう集まった時に初めて可能になるようなその、まあ、その環境の捉え方っていうのはできないだろうかと。それで、まあ、例えば先ほど紹介したみたいに、まあ、その霞ヶ関を含んだような谷っていうのを、想定した場合に、まあ、一個 の、 その巨大な木のようなシステムになっていると、まあ、そういうそのなんていうか4キロ四方の広がりみたいな、まあまあ、広大なスケールでその建物の連なりを考えた時に、もしそれを何らかの形で部分的にあるにせよコントロールできた時に、まあ、どういうその都市全体 の、 その、まあ、環境みたいなものが作っていけるかと、まあ、例えばそのジャン・ヌーベルのビルがその風をこう何ですか、その海風をこう遮断しているというような話があるとして、まあ、そういう、まあ、別にジャン・ヌーベルが悪いわけじゃないんだけれども、そういうことがそういうものが立っている今の東京 の、 その都市の作られ方とは全く別に、なんか本当に自然にこう風が流れるようなビルディング、まあ、最後の話と結びつくんですけど、ビルディングコードみたいなものがどうやったら可能かっていうのは、その、まあ、ある種の環境設計とか、あるいはそのシミュレーションの技術と不可分な話なんですが、その、まあ、そういうその情報処理の技術が発達した現代においては、まあ、そういうことが本当に普通にできてしまうような局面っていうのが今後もうどんどんその現実化していくわけで、そういう技術を前提にして、建物が建っていくと、あるいはその都市が作られていくということを、まあ、もうちょっと真剣に考えてもいいんじゃないかというのが、まあ、その3番目の話ですね。で、生態系というのはその何かそのそうですね、建物を一個作るということが何かその何でしょうね、その人間が生きることだけじゃなくて、人間以外の、まあ、植物を含めたその他の生物が生きているということとどういうふうに関連付けさせることができるかということも同時に、まあ、考えることが一つの我々のまあ何、まあ、ていうか様子、我々に課せられた要請ではないかなと思っていて、まあ、例えばその都市に住むならば、その都市の恩恵を被る代わりに何らか都市にこう差し出す部分を持たなければいけないという、まあ、その極限すれば税金を払うとか、あるいはその通路として使えるスペースを供給するとか、まあ、そういうことがあるとすると、もうちょっと広い共同体というのを想定すると、まあ、僕らはその生態系の一部なんだと。そうすると何か建物を一個建てるときに、まあ、生態系に対して何かを差し出さなければ、何かを作れないというような概念というか、感覚というかセンスみたいなものがどういうその建物の在り方につながっていくのか、まあ、あるいはその、ちょっと話が飛びますが、その農業というようなものも、まあ、都市の中で農業を行うことによって、まあ、エネルギー効率も高くなるわけですし、その、まあ、非常に高度に都市的なその状況と農業のようなその、まあ、その植物を育てるというようなことが矛盾しないで共存するようなその世界像というのは面白いんじゃないかというようなことを思っていて、でそれは、まあ、その分野としてはその生物学とかあるいは農学とか、まあ、もうちょっとその実用的な分野も含めて、まあ、いろんなその研究者の、まあ、やってることと、まあ、それこそ絡み合うような フィールドになるんじゃないかと、まあ、そういうことを期待して、でやっぱりその東北大という一つ の, その場所っていうのはさまざまなそういう試みが行われてい る, いる場所だと思うんですね。それをその結びつけるような役割としてもこの建築のプロジェクトみたいなものを作れると、まあ、すごく面白いんじゃないかなという意図で、まあ、今回はそういう話をしたという感じですね。
うん、ありがとうございました。まあ、平井さんがこう挙げられた、まあ、5つの、新しい、なんと丸々したキーワード、まあ、なんか新しいこう語源則で未来の建築の新しい語源則みたいなものを、まあ、示しているようで非常にこう興味深いで、まあ、挙げられたやっぱり5概念が興味深いというか、それぞれこう重なりがそれぞれあるようでないというか、それ自体もこう平田さんの何か、まあ、射程がこう様々なこう分野に及んでいるなということを感じました。で、まあ、すぐに、これからフューチャーラボ2が始まるかと思うんですけど、非常に、まあ、これを受けれる学生はとても、まあ、運がいいと思いますし、ぜひ、その成果が面白いものが出てくることを楽しみに、しています。ということで、平田さん何か言い残したことがもしありましたら、最後お願いできればと思いますが、
まあ、そうですね、いろいろ難しいようなことも話してますけども、結局はその どういう楽しい未来みたいなものを建築が切り開いていけるのかという、まあ、ものすごくこのなんていうか楽観的と言ったらあれだけども、夢のある世界像を、まあ、一緒に描きたいという、まあ、そういう思いなんです。なのでそういうことに対して興味がある人っていうのが取ってくれればいいと思うし、まあ、そういう思いで、まあ、この成果を見ていただきたいなと、そういう感じがします。
皆さん今日はどうもありがとうございました。